聖書を拝読いたします。今朝はマタイの福音書18章21節から22節です。新約聖書の37ページになります。それでは拝読させていただきます。マタイの福音書18章21節から22節。その時ペテロが身元に来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何回許すべきでしょうか？7回まででしょうか？イエスは言われた。私は7回までとは言いません。7回を70倍するまでです。今朝は人を許す心と題しまして、西本先生より御言葉を取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。ようこそいらっしゃいました。心から歓迎いたします。メッセージ前にお祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、1月も終わりとなり、第4の手術礼拝を私たちに与えてくださりありがとうございます。どうぞまた私たちの心の中に私たちを愛し、また十字架にかかり命を捨て、そして死の中から蘇って私たちに永遠の命を与えてくださるイエス・キリストが共におられ、また神様の豊かな恵み愛の中に生かしていただけるものとしてくださるようによろしくお願いいたします。私たちのこの今の時代、混沌としてきています。国が国に対して争い、また民族が民族に敵対するような、そのような時代の中にありますけれども、しかし万物を作ってくださった誠の神様はそのような私たちをも愛してくださり、そしてまた滅びの道の中から救い出してくださることを信じ感謝します。どうぞまた私たちの心の中に誠の神様がその一人子イエス・キリストをお送りくださり、またこのイエス・キリストによって私たちが誠の道、天の御国を目指して共に歩んでいくことができるように信じる心を与えてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ今からの御言葉の時をもどうか助け主ご聖霊が豊かに働いてくださり、私たちの心に語ってくださって、また私たちも真理を尋ね求め、また自分の心の中に与えていただくことができますように、何よりも私たちの心が平安にまた喜びに満たされていくものとさせてくださるようにお願いいたします。今からの時を御手に委ねて、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はマタイの福音書の18章21節22節を読んでいただきました。この人を許す心ということですけれども、イエス様のもう一番弟子とも言われるペテロがイエス様のところに質問しに来たわけです。それはこの兄弟が私に対して罪を犯した場合に何回許すべきですかというふうにイエス様に尋ねてきました。まあこの許すというのはそれはもう立派なことだと分かるんですけれども、思っていてもなかなかできないのがこの相手を許すということではないだろうかと思います。でペテロがこの相手が罪を犯した、その相手は誰かというと彼は兄弟というふうに言ってるわけなんです。でこの兄弟は肉親の兄弟なのか、それとも同じ信仰を持っている人なのかは分かりません。でも兄弟と呼ぶわけですから、おそらく自分と親しい間柄の人ではないかと思います。まあ、イエス様はこの自分を憎む敵を愛せよということをですね言われました。もちろんペテロも聞いてるわけなんです。敵を愛する、それはもう素晴らしいことだ。そして彼はイエス様のもう一番弟子を辞任している人であったわけです。しかし実際に、まあ、彼のその生活の中でトラブルが起きてくる。しかも相手は敵ではないわけです。もう兄弟って呼ぶようなですね、もう近しい関係、 親しくしている。ところがその人がなんと自分に罪を犯したって言ってですね、彼は言ってくるわけなんです。まあ、それが本当に罪かどうかはこの場合は判断できないんです。でも私たちはどっちかっていうと、もう自分のことを中心にして、まあ心象膨大っていうかですね、小さな事柄でももう大きくなってしまうってことがあると思います。もう人から見たらなんだそんなことっていうぐらいにですね、思えるものがもう自分自身のもう心の中にその感情が入ってくると大きな問題になってしまう。ですからイエス様も人の目にあるそのゴミを気にするよりも、もう自分の目の中にある針のことを気にしなさいっていうようなことをイエス様は言われたわけです。もう本当に小さな言葉でも自分の中に入ってくるとですね、それはもうとんでもなく大きなものに問題となって出てくる。だから果たしてその相手の兄弟がどんなことをしたのかはここには詳しくは出てきてないわけです。でも彼はもう本当にイエス様のところに行って大騒ぎして、もう罪を犯した場合にもう何回まで許したらいいんですか、7回までですかって言ってきたわけです。なんで7って彼は言ってるんだろうか。で、7には特別な意味が実はあるわけなんです。まあ、私たちは日常の中で例えば野球では7回ラッキーセブンっていうふうにですね言うんですけれども、まあ、その当時のユダヤ社会の、まあ、数字にはそれぞれ意味があって、で7っていうのは完全っていう意味があるそうです。でそれは人間の完全ではなくて、むしろ神の完全っていうのがですね、その7っていう数字には表されている。まあ、1から10までいろいろ意味があるわけですけれども、まあ、10っていうのは聞くところによると、まあ、10回とかですね、そういうのがあるんですけれども、まあ、人間に求められている完全だと。そしてまたそれを行うならばもう神様を豊かに祝福してくださる、もう恵みっていうことにもなると思います。まあ、イエス様はペテロが7回までですかって言って尋ねてきたときに、イエス様自身は7回までとは言いません。もう7回を70倍するまでとですね言われたわけなんです。じゃあ7の70倍って490回なのか。490回までは我慢して491回目からもう怒りを爆発していいっていう意味ではないわけです。イエス様が言われたのは回数の問題ではない。むしろそれはもう本当に徹底して許しなさい、もう完全に許すということをイエス様は言われたわけなんです。まあ確かに許すっていうことは素晴らしいことなんですけれども、じゃあ現実に私たちはどうやって相手を許すっていうことが可能になるのかということが問題だと思います。まあ、私たちの生活の中でもういろんな人と交わり、また話すことやもう関係がですねあると思うんですけれども、自分の気に入る人ばっかりではないと思います。中には気に入らないとかですね、馬が合わないとか、そういうことも出てくるわけなんですけれども、実はその人間関係の問題はどこにあるかっていうと、自分の心の中にあるということに私たちは気がつく必要があるわけなんです。で、相手からですね何かもう嫌味を言われる、まあ、意地悪をされる、そういうことが出てくるかもしれません。で、そういう時にはその相手をどうしても許すことができない、受け入れられない、もう反発する、もう嫌いだというですね、そういう思いが出てくると思います。その許せないって思いは時にはもう感情の爆発ということで出てくるかもしれません。 もう悪口を言うとかですね、ひょっとしたら時にはもう手が出てしまうということも起こりうるわけなんです。だから私たちの心の中にあるその許せないその思いをいかに沈めていくのか、それが怒りとなって爆発しないようにどうすればできるのか、そしてそれはまず自分自身の心の中のもう戦いがあるっていうことを私たちは認識する必要があると思います。まあ、中国の詩人は山中の俗を破るは安く、心中の俗を破るは堅しってですね、大陽明という人は歌いましたけれども、山賊を破るのは簡単なことだけれども、自分のその心の中にもう潜んでいる俗を自分が平定するのは難しいことだと彼は言ってるわけなんです。自分の怒りの感情をいかに沈めることができるのか。まあ、ある人はですね、こんなことを言いましたけれども、怒りの感情が出てきたら深呼吸したらいいってですね。で、私もやったわけです。だから血圧は下がりました。でも怒りの感情はですね、それで収まるっていうことはなかったわけなんです。なぜならばその時はまあ深呼吸して収まったんだけれども、またそのことを自分のまあ頭の中でこう思い出すっていうかですね、その光景が浮かんでくるとやっぱりイライラしてくる、もうカッカしてくる。だからそれは深呼吸だけでは解決できない。まあ、私たちはいい思い出もあるんですけれども、その悪い思い出もですね、記憶に残ってしまうってことがあるんではないかと思います。おそらくペテロも、まあ、自分はイエス様の弟子だからきちんとしないといけないし、もう真面目にやらないといけない、もう怒ってたらいい証にならない、彼はそう思ってたかもしれません。だからイエス様に、まあ、自分のことは棚に上げといてですね、親しくしている者が自分に対して罪を犯したと、で自分としては何度まで許していいのかってですね、でもその裏にはじゃあその後もう自分が怒っても怒ってもそれはもう正当なことではないでしょうかって言いに来たわけです。ところがイエス様は7回までではない、もう7回を70倍、もう徹底的にそれは許すことだ。しかし私たちはそれが分かっていてもできないというその弱さを持っていると思います。それはクリスチャンであってもなくてもですね、私たちは人間である限りは何か自分の思いにそぐわないことがあったらもう心が不安定になる、落ち着かない、そしてそれはもう怒りにですね向かっていってしまうということが出てくるわけです。まあ、自分のうちにそういうものがあるんだということを私たちは気がつく必要があります。そしてもう一つ大事なことはその許すということなんです。その許す行為、実はこの許すというのは何かというと、ある人はですね、それは愛の行為なんだと、相手を愛することなんだということを言いました。そして実はその愛の行為は相手だけじゃない、自分をも愛する健全な自己愛なんだということをですね言われたわけなんです。実は相手がもう嫌いだ嫌だというその感情はですね、言うなればもう心の鏡、その自分の姿を映し出している。だからその怒りの感情っていうのは自分の内側に発生しているわけです。内側にある間、それが言葉とか手で出てこない限りですね、相手を傷つけるとか相手を痛めるとかそういうことにはならないわけです。しかしその感情は誰を傷つけているのか、自分自身を傷つけている、 自分を痛めているということなんです。だからその怒りはどこに向かっているのか、外に出ない限り自分自身にその怒りが向かってきている。だからその許すということは、愛がなければ許すことはできない。その愛によって実は憎しみ、そして怒り、イライラ、もうそういうものを許していくことができる。ですからもう一つの結果として、相手を許すというのは決して自分が弱いということではないということです。そして相手を許すっていうのは自分の真実を曲げるってことではない。聖書の中に愛は寛容でありっていう言葉がですね出てくるわけなんです。寛容とは何か、それは相手をもう包み込んでいくっていうことです。相手を包むっていうのは、その相手がもう自分よりも小さい、小さいものしか私たちは包むということはできないわけです。自分よりも大きいものを包むことなんてできません。その愛があるときに私たちは相手を包んでいくことができる。自分の中に入ってくると大きな針がドーンと目の中に入ってきたように思えてもですね、実はそれはちっちゃなゴミだったんだと。もう目薬させば流れて出てしまう、ちゅっぽけなものだ。私たちの思いが変えられていくときに、その愛によって私たちの心は相手を寛容な心で包む。実はそれと同じように自分の心も愛によって包まれていくということになるわけなんです。ですからこの許すということは自分の力で努力するということよりも、相手も自分も包む、その愛があるならばその怒りは収まっていくことができる。でも残念ながら私たちはそのような愛をですね、生まれつきは持ってはいないってことです。そのような大きな相手のその罪、過ち、包み込むような愛を残念ながら私たちは持っていない。私たちの存在はもうちっぽけなものにしか過ぎなくて、相手が大きく見えてしまってですね、そして対立してしまう。じゃあどうすれば私たちは愛は寛容でありっていうようなその愛を持つことが可能となるのか。それは神様が私たちに与えてくださるその愛によって、実は私たちは愛することが可能になってくる。愛することができるっていうのは、すなわち相手を許すことができるっていうことです。相手を受け入れることができる。それはどんな愛なのか。ヨハネ3章16節に出てくる、神はその一人を賜ったほどにこの世を愛されたという、その愛です。だから私たちは生まれながらにしては自分を愛する人は愛することができるし、自分の気に入っている人は愛することができる。でも残念ながら気に入らない人は愛せないし、もちろん自分に反対する人なんてですね、到底受け入れることはできない。しかしそれよりももっと大きな愛がある。それは神様がもうこの世もすっぽり進んでくださる大きな愛によって自分が包まれる、愛されるということです。だから私たちは自分の心の中で人を許せない、その葛藤が出てくるときに自分の力では愛せない、それを認める。そしてそれ以上に神様が自分を愛してくださっておられる。そしてその愛によって相手を愛する、相手を許す、それが可能になってくるということです。イエス様の弟子の一人であったヨハネという人がいます。 彼はボアネルゲ、もう怒りの子とですね、あだ名されていたわけなんです。ある時イエス様が町々に行って、この福音、救いのことを伝えなさい、で彼も使わされて出て行ったんですけれども、他の弟子たちはみんな受け入れて聞いてくれましたと喜びの報告をしたんですが、彼は行ったところの人たちは全然受け入れてくれなかった。もうその町を天から火を下して焼き滅ぼしてくださいというようなですね、もうまさに気の短い、もう怒りの子ボアネルゲであった。でも彼は晩年愛の人と呼ばれたわけなんです。で彼は新約聖書の後ろの方にヨハネの手紙っていうのをですね、書いてます。でその手紙は愛の手紙っていうふうに称されている。なぜならば愛するっていうことがですね、いっぱいそのヨハネの手紙の中に出てくるわけなんです。でその手紙の、ヨハネの第一の手紙の4章10節には、私たちが神を愛したのではない、神が私たちを愛したのである、神は私たちを愛し、私たちの罪のなだめのために供え物をしてくださった、御子をお使わしになった、ここに愛がある。彼はそう言ったわけなんです。ここに愛がある。実はそれはキリストが十字架でかけられて死なれた、彼は目の当たりにしたわけなんです。おそらく弟子の中で最も十字架に近づいたのはこのヨハネだったのではないだろうか。そしてその十字架の下でイエス様は母マリアをですね、これは私の子であるとヨハネのことを紹介し、またヨハネにもマリアを母だというふうにですね、紹介されて、伝説によるならば弟子のヨハネはマリアを引き取ってエペソでしばらく共に暮らした、そういうふうにも言われているわけなんです。ですから彼は怒りの子から愛の人に変えられた。なんで変えられたのか。イエス・キリストの十字架によって変えられた。十字架が実は全ての怒りを受け止めるものとなったということなんです。簡単に言うならば、十字架によって許されない罪は一つもないということです。そしてその罪は相手の罪もそうでしょうけれども、自分の罪もイエス・キリストは許してくださる。その十字架の許しによって私たち自身が許されて、愛される資格のないものが愛される。ですから私たちが自分の気に入らない人をも愛する、受け入れる、なかなか自分の力ではできない、しかし神様は私たちにそれをなすところの、言うなれば心に励ましと力を与えてくださる。私たちもこのペテロと同じようにですね、その兄弟をもう何回許したらいいんでしょうか。イエス様は私たちにも7回を70倍するまでもう徹底的に許しなさい、習う堪忍、するが堪忍ってですね、日本語でありますけれども、本当に許すっていうのはいいことだと分かってるけれども、なかなかできない。しかし私たちはそのイエス・キリストが自分のために十字架にかかって死んでくださった、何よりも自分を許し愛してくださっておられる、その十字架を信じるときに私たちは十字架の許し、罪の許し、相手を許し、また自分をも許す、そのことが可能となっていくということです。もちろん今地上にはイエス様はおられないわけです。ペテロの時はイエス様はおられました。そして7回までとは言わない、7回を70倍するまでって言って、彼を慰めですね、 励まして許すっていうことをイエス様は彼に語っていかれた。じゃあ今私たちはもう2000年後この日本に住んでいる、どうしたらこのイエス・キリストの許しを得ることができるのか。それは私たちがこのイエス・キリストを自分の心にお迎えするっていうことです。心の中にイエス・キリストをお迎えして、このキリストを信じて、そしてペテロのように許せない時に何回まで我慢するんですか。自分は許せない。でもイエス様はいや、私が許してあげる、私はお前を許した。実際にペテロも裏切りの罪が彼は許されたわけです。もう彼はイエス様を3回知らない、裏切ってそして逃げていった。でもイエス様はこんな自分をも許してくださり、愛してくださり、受け入れてくださった。彼は実際に許されるということがどれほど自分にとって大きなことなのかということがよく分かった人ではないだろうかと思います。そして私たちもこのイエス・キリストを心の中に信じ受け入れるときに、その許しの恵み、自分の失敗や過ちもイエス・キリストは十字架で許してください。そしてまた私の心の中にキリストは共にいて励ましを与えてくださるんだ。そのことを私たちは信じ、そしてまた許され、愛され、立ち直っていくことができると思います。何年か前に、伝道者として奉仕をしておられた福沢光雄という先生がですね、柏原にも来られました。でその時にも証しをしてくださったんですけれども、自分は父親を許すことができなかった、もう逆に憎んでいた。普段はおとなしくて仕事真面目でもう本当にいい父親だけども、酒を飲んだら人がもう変わってしまって、暴力を振る、もう家のものを壊す、もうお母さんなんかもう殴られてですね、もう血を流す。その時自分はもう台所から包丁を持って刺し殺そうとした。でもお母さんはやめてくれって言って、なんと自分のを叩いてですね、暴力を振るったお父さんをかばう。もう自分はもうどうしようもできなかった。でも後でイエス・キリストが自分の罪のために十字架にかかって死んでくださった。その言葉を聞き、自分はイエス・キリストの十字架によってその心の中にあったその罪が許されて、そしてそのお父さんを自分は愛して受け入れることができ、なんとお父さんもイエス様を信じて洗礼を受けて救われたんですって言われてですね、私は本当に感動したっていうか、許される、また相手を許す、いかにそれはもう素晴らしいことなのか。それによって二人は生きるものとなるわけです。だから私たちのこの感情、怒りの感情っていうのはなかなか収めることはできない。しかしイエス・キリストはあの十字架の上で身代わりとなって死んでくださり、命を捨ててくださった。その愛によって私たちはイエス様の力によって心を鎮めることができる。7回まででしょうか。いや、イエス様は7回までとは言わない。7回を70倍するまで許す、徹底的に許してくださる。何よりも私たち自身がイエス様によって全ての罪や過ちが許されている、愛されている、その愛をいただいて、また私たちは人を愛する、そしてまた互いに喜ぶ、そういうものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、私たちは時にこの人から言われたことで心が傷つき、また痛みを感じて許せない、その思いが出てきます。またそれが怒りとなって出てくるかもしれません。ペテロも何回許すべきでしょうかとイエス様に言ってきました。しかしイエス様は 私は7回までとは言いません、7回を70倍するまでです、もう徹底的に許すと言われました。そしてその現実があの十字架にかけられて、命がもう失われてしまう、その極限の状況の中で、父よ彼らをお許しくださいとイエス様は祈られました。そしてその祈りによって私たちも許された。そのことを私たちは心の中に受け止め、そしてまたイエス様は私たちの心の中によみがえられて生きてくださる、そして私たちをも励ましてくださる、そのことを信じて生きるものとさせてくださるようにお願いいたします。どうぞ私たちの心の中に今イエス様がお望みくださり、そしてまた7度だけではなくてもう70倍するまで許す、そのことを私たちに言ってくださって、私たちを罪の縄目から解放してくださり、自由となり、そしてまた喜びと感謝を持って、そしてまた互いに愛し合うものにしてくださるようによろしくお願いいたします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。